はい、こんにちは、奥武史です。今日はですね、奥がお勤め時代にやった副業の裏話ということで、ちょっと秘密の音声セミナーをお届けしたいと思います。今までですね、ブログ、メルマガ、フェイスブックとかいろんなところで副業時代の話はね、いろいろしてきてはいるんですよね。なので、まあ読んでいただいた方もいらっしゃると思うんですけれども、実はまだ言っていない結構秘蔵の黒歴史のですね、副業時代っていうのがありまして、今日はちょっと特別にそれをね、語ろうかなと思っています。結構ね、限りなく黒に近いグレーみたいなやっちゃってる時代もあるので、この今日聞いていただいた内容はですね、秘密でお願いします。秘密ですよ、はい。でですね、どうしようかな、どっから話そうかな。今日はですね、なんかその昔のちょっと話なので、まあ奥が一人で語るよりもちょっと第三者がいてもらった方が面白いかなと思ったので、いつもおなじみとなっております、うちの秘書兼講師の小島園長にもちょっと同席してもらっております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、小島です。
はい、そんなわけで、
はい、かなり黒いですかね。
どうでしょうね、まあまあ黒いというか、やりがちなものも結構あるかなと思うんですよね。
うん、
どっから語っていったらいいかな。副業で今まで語っているものっていうと、
はい、
2009年か8年ぐらいからアメブロを始めて、
うん、
で2009、2010の2年間ぐらい、売上ゼロの副業時代っていうのを経験していって、
うん、
でまあその後に少しずつ売り上げが上がるようになって、はい、2013年に独立してみたいな、
はい、
話は多分ね、いろんなとこでは、
そうですね、
一応してますよね。
はい、聞いてますね。
はい、だから副業時代の話っていうと、そのアメブロを始めてから売れなくって、はい、で独立するまでの2013年までの間の話かな。うん、それはしてますよね。まあそれ知らない方もいるかな。でも
どうでしょうね、う
ん、ちょっとざっとと話しておいた方がいいですかね。
そうですね、お願いします。
まあ、最初そのアメブロを書いて、なんか一言で副業しようと思った理由を言えないんですけど、結構借金を返したいっていうことと、
はい、
あとサラリーマンに自分が合わないと、自分がやりたいと思ったことをやりたいっていう、この2つの大きな理由で起業したいと思ったんですよね。
うん、
でブログを書いても2年間全く売れなかったという結構不遇の時代があって、
はい、
でその後にカウンセラーをちょっとやったんですよね。
はい、
2年くらいやったかな。で2013年の、8月に独立をして、その後1年間だから2014年の夏ぐらいまではカウンセラーやってたんですよ。
はい、
その後にコンサルに転身したんですけどね。
うんうん、
なので副業というと、そのカウンセラーと売れなかったコンサル時代があるんですよ。
はい、
で、はい、特にカウンセラーの頃っていうのは、お勤めのサラリーマンの方のお仕事がですね、本当にフルタイムでもちろん働いて、
はい、
夜、誰よりも早く、定時は上がれないけど誰よりも早く上がれるように努力をして、上がってからそのままオフィスも持ってないし、
はい、
お客様に会いに行くような時間もないので電話カウンセリングをしていたんですけどね。
はい、
場所もないので、
はい、
スタバの隅っこで電話カウンセリングをしてセッションしたりとか。
相当うるさそうです
ね。うるさいですね。だ、混んでる店だと全然できなくてクレームいただいたりすることもあるんですよ。奥さん全然聞こえないんですけどってすいませんってなったりとか、あとなんならもうカフェも混んでいる時は道路とかで、
道路
道でやったり、ビルとビルの隙間に入ってですねやったりっていう、ストリートカウンセラー時代もあったりとか。
あ、伝説のスト
リートカウンセラー。伝説の、そうですね。まあ本当ひどかったんですけど、
うん、
でそのパソコンも買えないでしょ。はい、でスカイプとかも知らなかったから、本当に電話でそうやってやってたんですよ。
へー、
そう、電話セッションで、それで確か当時月7700円で、
はい、
月4回セッションみたいな。
へ
ー、1回あたり2000円弱、
激安
そうですね、っていうのでやってましたね。
そうだったんですね。
そうそうそう、まあ、そういうのを乗り越えてって、うん、パソコン買えるようになって、
はい、
スカイプという便利なものがあると知り、
はい、
でその後小さなレンタルオフィスを借りて、やっと場所が確保でき、はい、その当時のクライアントさんに言われたこと、
うん、
やっと静かになって嬉しいですって
喜びの声がそれ、
はい、すごい笑われました まあ、そんな時代があって、それはいろいろちょこちょこいろんなところで話をしてるんですね。
そうですね、聞いたこともありますね、はいはい、
ただそこまでなんですよ、
うん、
そのぐらい の、 そのストリートカウンセラー時代と売れなかった2年間の時代、
はい、
うん、あたりかな、今まで話したのって、
はい、
それよりもっと前に実はいろんな副業をやってまして、実は
そうだったんですか、
はい、これあんまり言ってなかったっていうか最近思い出しました。
あ、そうなんですね、はい、最初にじゃあやり始めたのはいつぐらいの時ですか。
そうですね、ちょっとじゃあ早速それ喋ろうかなと思うんですけど、
うん、
多分パークハイアットで働いている時にやった、
はい、
イタリアンレストランのバイト。
あ、ハイアットにお勤めしながら、
はい、
じゃあなんかお休みの日に。
そうです、
とかですか。
うん、確かルームサービスで働いていた時ですね、夜勤前とか。やってましたね。
イタリアンっていうのはその、うん、全くハイアットとは別のところでです
か。多分全然関係ない、あの街中の近所のレストランですね。
普通に何ですか、調理、ウェイター。
ウェイターですね、いわゆる。
ああ。
そう、だから ホテルではおい、いらっしゃいませってやってるんだけどレストランだといらっしゃいませって感じですね。
なるほどね、はい、へえ。それはなんで。
それね、はっきり覚えてないんですけど、うん、当時結婚してまだ1年目、うん、2年目とかそんなぐらいだったんですよ。で、子供がまだ生まれる前だったと思うんですよね、確か。
はい、
はい、で、うん、まあこれからお金もかかるだろうっていうことで、
そうですね、うん、
ちょっと貯めようかなっていうのでやりましたね、
うんうん、
短かったです。3、4ヶ月しかやらなかったですけどね。
そうなんですか、
はい。
ちなみにハイアットは副業 OK だったんですか。
禁止です
最初からもうアウトじゃないですか、それ。
そうですね、なのであのあ、まあ、当時のその当時のというか、元奥様がですね、
はい、
そこで働いてたんですよ。
ああ、もともと
働き、まあ、もともとというか働き始めたんですよね。
奥様の職場だったんですね。
そうですね、
うん、
でなんかやんなきゃなって思った時に、そこってどうなの、働けないのって聞いたら、
うん、
まあ人はいないから働けるんじゃないって言われて。
あ、で人手不足。
そうですね、で店長さんに言って、
うん、
まあ、副業禁止なんですけどこれバレないようにできますかって言ってあんまりね、よくないかもしれない。どうやって処理したか、なんだろうな、多分お給料としてじゃなくて、もしかしたら業務委託費とかなんかで適当にやったのかな、今思うと。
そこもうまいことやってもらったんですね。
そうですね、多分、うん、まあなんとなくぬるっとやってるんだと思いますけどね、
うん、それはなんでその何3ヶ月くらいで辞めちゃったんですか。
なんでだろうな、全然覚えてないですね多分きつくなったんだと思いますね、体が。
そうでしょうね、
はい、夜勤前とか夜勤明けとか、
うん、
でやってたら結構ボロボロになりましたね。
週何日ぐらいでしたか。
週2とかそんなもんですけどね。
あ、
少なかったけど。
お休み、ハヤトのお休み自体がそんな多いわけじゃない
ですね。週2休みなんで、
あ、
まあ、休みは片方潰れてもう1日は夜勤明けでとか、うん、そんな感じでやると、ただでさえハヤトの仕事もハードだったんでね、
うん、
続かなかったですね、
うん、まあ、じゃあそれが一番最初の
副業ですね。副業禁止だけど副業やったっていうのは
じゃあ他にもあるんですか。
あります。でこのレストランの話は実はポロッとどっかで喋ってますね、うん、この後に喋るのは本当に喋ってないことが多いですね。
あ、じゃあもう本邦初公開。
はい、
はい、
時間軸がちょっと覚えてないですけど、ヤフオクで家具を売ったっていう、うん
副業
じゃないかもしれないんですけど、
うん、
メルカリとかね当時なかったんで、何かを転売するのはヤフオクしかなかった。
そうですね、
お金が欲しくて、
はい、
考えた結果、
はい、
ヤフオクで、
うん、
ちょっとはっきり覚えてないんですけど、確か使わなくなったこたつだったと思うんです
よ。こたつ
そう、売りましたね。
売れました。
売れました。でもそれだけです、その一件だけですねあ、全然ダメだと思って、いやそもそもあとそんなに売れるもんないなと思ったんですね。
そうですね、
かといって、
う
ん、その仕入れて転売するみたいな知識もないので、
うん、
あ、これなんかちょっと一瞬小遣い入って終了だな、これ全然副業になんないやってすぐに気づきましたね。
あ、じゃあ最初はそれを副業にしようと思ったんですか。
まあ副業にしようとは考えてないです。あの稼ぎたいって、
うんうん、
お金にしたい何かって思ったぐらいですかね。
イタリアンレストランやって、はい、ヤフオクでこたつを売って、
はい、
その後は、
あとは内職もやりましたね。まあ、これも当時の元奥様と一緒にやりましたね。
内職、はい、なんか私のイメージする内職って、あの何、ちゃぶ台にこう何、奥さん、お母さんがこう赤ちゃんをこう後ろでおぶって、
昭和ですね。
花、お花のなんか紙とかで作るお花みたいな。あ、で
もね、作業の地味さは同じぐらいですね。
そうなんですか。
地味ですね。なんか組み立てたりシール貼ったりとか、
あ、
ラッピングするとか、
あの 何百枚でいくらみたいな感じですか。そうです。
めちゃくちゃ単価安いんですよ。
へ、
やってもやっても終わんなくて、期限とかもちゃんとあるので出さないといけないん
ですよ。そうですよね、そうですね、うん、
っていうのも多分どうかな、半年ぐらいやったかな。だけどこれは疲弊するねって話でやめましたね。
そうなんですか。ちなみにいくらぐらい？
いやー覚えてないけど、多分なんかすごく頑張ってこのぐらいのこうエネルギー使ったら、
うん、
普通にアルバイトとか行けば、
うん、
まあ5、6万、7、8万は行くんじゃないみたいな労力を使った感覚で振り返ってみたら、
うん、
数千円とかそういう世界、1万、2万行くっていうのはめちゃくちゃ頑張った時。
そうなんですか。
なかなか行かないですね。
はあ、
まあ、今はどうか分かんないですけどね、当時なんで、かなり前の話なんで、
うん、
そうだから、あれは本当によっぽど外に出れない人ぐらいじゃないかなと思いますね。
その頃はもうお子さんもいらっしゃ
いましたね。
あ、じゃあなおさらできないですね。
できないですね。まあ夜中にやってましたから、夜10時から深夜の3時ぐらいまでかけてやったりとか。
へえ、じゃあ時給にしたら本当に、
時給その時確か計算したら本当にこれさ、時給計算したら300円とかだよねみたいな世界でした。
うわー、きついですね。へえ、なんか副業で稼ぐのは厳しいですね。
厳しいですね。そういうものを売るっていうのも続かないってなったし、うん、内職もこれきついなだし、
うん、
イタリアンとか外でバイトするっていうのも体力的にこれ続かない、厳しいなってなったし、
うんうん、
その後もでもいろいろやりましたよ。だから
他にもあるんです
か。まだまだありますね。
何ですか、内職やって、その後は
今言った時期っていうのは正直お金欲しいとは思ってたけど、はい、そこまでまだ困窮はしてなかったんですよ。
あ、ちょっとプラスになればいいかなっていう。
ただこの後にパークハイアットを辞めて営業マンになって、
はい、
ブラック企業の営業マン
に、ね、入って、ホチキスの、
そう、
はい、
スーツに穴の開いたのをホチキスで止めて耐えていた事件の時代ですけど、
はい、
そこでまあ借金を作りまして、
はい、
でその後に、六本木ヒルズのある企業の、
うん、
統括マネージャーみたいなところに転職をしてなったんですけどね。まあ、そのあたりの時期ですね。だからブラック企業終わった後か、
うん、
ヒルズにいて、でその後またちょっと今度、会議室みたいなところで働いたりもしたことあるんですけど、
はい、
でその頃に将来独立したいって思い始めたんですね。
あ、その頃だったんですね。
そうです。でアメブロをやり始めたのがその六本木ヒルズに行ってからなんですよ、
はい、
それが2008とか9とかその辺なんですね、うんうん、で独立したいな、もう自分はサラリーマンも嫌だな、
うん、
やりたいと思ったことをやりたい、人に喜んでもらいたい、
うん、
っていう気持ちと借金きつい毎月の返済これ無理、もう追いつかないってなってました。でなんとかその副業、まずはそのやっぱりお金を稼がなきゃなっていうので、この辺からすごい必死に調べたんですね、うん。
何を調べたんですか。
何があるんだろうって。 副業、
お金を作る方法ね。
でそのバイトも考えたんですけど、
はい、
いやでもきつかったしなって、うん、一応なんか人材派遣のところの登録とかはしたんですけど、
うん、
でもな現場入るのはきついなと、
うん、
統括マネージャーも現場入ることあるんでね、
はい、
なんかもう少し体が楽なものでなんか現金化できるものないかなって考えて、はい、そこからやったのが結構グレーになってきます。
ここからグレーだそうです、
はい、
何ですか。
まず一つはいきなりグレーっていきますけど、
はい、
チケットの転売、
転売や
転売それ言いたかっただけですね、
はい、転売ですか。
これはもう完全に、これは本当に表に出せない話なんですけど、超グレーな話で、会社からもらった某ちょっと個別のところ、名称は言えないんですけど、某施設のチケットを、まあ立場上結構もらえる立場だったんですね、会社から。で通常はもらったら、まあ自分で使ったり親戚とか友達にプレゼントしてとか、みんなそういう風にしてたんですよ。
うんうんうん、
それ売っちゃった
ん
はい、売っちゃう
今だから言える話です
か。そう、もう実行かな、多分もう十何年前なんで
そうですね。はネットで売ったんですか。
両方、
両方
ネットとリアル。
リアルっていうのは
金券ショップ
ああそういうことですね、
はい、
あ結構何コンサートとかの入り口のとこでチケット売りますみたいな感じにしてるのかとか。
あれ、まあ、定価だったら別にあれいいのかな。あれでなんかね、高い、不法に高いお金で売ると捕まりますよね、
うん、そうですね、う
ん、ダフ屋みたいな扱いで、
うんうん、
そうではないですね、そういうダフ屋行為ではないです、
うん、
金券ショップ行って買ってください、うん、例えばそのチケット1枚が1500円の定価だとしたら、はい、金券ショップで買ってくれるのは1200円とかで買ってくれるわけですよ。
ああそうなんですね。意外と高く買ってもらえるんです
ね。まあまあ、あでもまあ、あくまで例ですけどね、それが1500円のやつが900円になることもあるし、はい、あるんですけど、ただ私とするともらったので元でゼロなんですよ。
あそっか、そ全部丸々
そうなんです。だから例えば1500円のチケットを1000円で金券ショップで買ってくれれば、
うん、
10枚それを売ったら1万円になるんですよ。
お
で金券ショップは1000円でそれを買えてるでしょ、
はい、
で金券ショップに来たお客様にそれを1300円で売ると300円の利益でしょ、
うん、はい、
っていう感じの扱いなわけです
よ。あなるほど
っていう、
うん、それはスタッフさん、なんかその施設の方、会社の方がそのスタッフ用にくれるもの、
はい、そうですね。あまり深く突っ込まないでほしいんです
けど。わかりましたバレなかったんですか
バレなかった、まあまあ、うん、バレなかったですかね。
あ
それが OK か NG かっていうとグレーなラインなので、うん、明確にブラックではないけど白でもないっていう、ね、ちょっと
は
あ、はい、今だから言える、うん、ちょっと本当に良くない、本当でもダメですよ、やめた方がいい。
そうです、
ね、もしねそれを似たようなことをやろうと思ってる人がね、仮にたまたまいたりしたらやめた方がいいですね、
うん、
リスク高すぎます。もう本当その時はもう借金に追い込まれてきつかったんです、本当に
もうなりふり構ってられなかった、
ね、ちょっと正直そんな感じでしたね。
へえ、そのトータルで何枚ぐらい売ったんですか。
いや覚えてないですね、覚えてない数がまあまあだと思います。
あ
10枚レベルじゃないですね。
で今までやった副業、内職とかその何ヤフオクとかに比べたら一番、はい、じゃあ利益があったんですね。
そうですね、行動量に対しての利益はあります。ただ別にそのチケットしょっちゅうしょっちゅう大量にもらえるわけではないので、
うん、
年に何回かもらえる程度なので、
うんうん、
安定はしないし、
そうですね、
うん、まあ常にリスクもあるし、
うんうん、
だから副業とはちょっと呼べないですけど、
うん、
そんな感じですかね。でもやっぱりそれだけだと安定しないし、
はい、
借金本当200万以上あったんで、そのクレジットカードの借金が、
へー、
あのキャッシングってあるじゃないですか、クレジットカードでお金借りれるやつ、はい、 あ、 ね、あれですね。でも上限まで借りちゃって借りられなくなっちゃって、2枚目のクレジットカードでも借り始めてたんで、
ええ、
そうだったらもうだんだん追いつかなくなってくるんですよね。
クレジットカードのそのなんていうの、金利っていうんですか、
なんか、うん、
高いですよね。高いですね。それでじゃあ少しは返す足しにはなったんですか、その副業たち。
足しぐらいですかね。
足し、利子ぐらいですか。
利子も足りてないかな、まあちょっとですよね。本当自転車操業状態で。
そうですね。じゃあそのチケットの転売、
はい、
やってその後はあるんですか。
他にもありますね。
え、まだあるんですか。
他にもあります。だからあと現金化できるものないかなって考えたのが、
はい、
アンケートサイト、ポイントサイトか、アンケートに答えるとポイントが入って。
ああ、ありますね。
知ってます、そういう
の。知ってます、やったことあります。
あ、実際にやった。
あります、あります。
たまりました、ポイント。
いや、そんなになんか疲れちゃうんですよね。
そう、
あれね、
やってもやってもね、
うん、
効率悪いんで。
そうですよね。
そう、単価安いし、
うんうんうん、
あれもしばらくやりましたね。
へえ、空き時間とか
使ってですか。そう、空き時間とか、あと真夜中に、
うーん、
ひたすら答えてましたね。
うーん、
今考えるとあんなに適当に打ち込まれたアンケートって
本当そうですよね、うん、そうそうそう、
正直数こなしたいから適当でしたね。
ああ、全部1とか全部5とか。
そう、あ、一応なんかこうそれだと怪しくなっちゃうんで、ちゃんと、うんうん、
あ、適当に
ポチポチ1828とかないか1521とか。
へえ、あ、そうだ、地道にやったんですね。
やってましたね。でそっから派生してって、
はい、
次にやったのがクレジットカードを作るってやつですね、
うん、あの新規入会すると。
そう、新規入会すると、うん、今なら2000円キャッシュバックみたいな、
うんうんうんうん、ありますね。
そう、今もあるのかな。
今もね、ありますね。なんか楽天とか結構すごいですね。
へえ、そうそう、あれ、あれはなんかね、労力に対してめちゃくちゃ見入りが大きいんですよね、
うん、へえ。
だってカード作る申し込み書書くだけで2000もらえるって、
うんうん、
すげえって感じじゃないですか。ところが気づいたんですね、やり始めてから、はい、そんなにいっぱいカード作れないなってことに。
しかもカード作るのって、
はい、
あれ借金あってもいいんでしたっけ。
ね、これがポイントなんですけど、
はい、
借金はあったけど、その滞納しまくりはなかったんですよ。ギリギリなんとか追いかけて追いかけて返済はできてたの。
あ、
で返済ができている借金をしている人っていうのは、
はい、
カード会社の中ではブラックリストにならないんですね。
そうなんですか。
だって返せてんだから、ちゃんと。
あ、なるほど。
むしろいいお客さんなんですよ。ウェルカムな。これは滞納し始めると、うん、あのお客さんやばいなってことで作れなくなっちゃったりするんですけど。そう。
じゃあそれで最大何枚作ったんですか。
何枚だろう、もう覚えてないけど 7,8 枚作ったかな。
そんなに。
作りましたね。
も
うでもそのたかが知れてるじゃないですか、種類なんて、
うん、
なんかもうなんかなくなってきちゃって、
うん、
そもそもだんだん怖くなってきたんですよね。個人情報を売ってる感じになってきて。
個人情報売るんですか、それ売ってることなんですか。
そうじゃないですか、個人情報を要は提供してお金もらってる状態じゃないですか、カード会社に。
危ない。
なんかこれはちょっと違うなと思って、
うん、
そのうちやらなくなりましたね。
うーん、
当たりかな。
ポイントサイトと、
うん、
あ、アンケートサイトとでクレジットカードを作る。
そうですね、
うんうん、
なんかいろいろ調べはしましたね。なんかアフィリエイトとか、う
ん、あ、アフィリエイト
結局難しそうで、
うん、
勉強の途中でやめましたけど、
うんうん、
あ、これきついなと思って、
うんうん、
やめたし、
うん、
そのなんか手っ取り早くできるものないかなっていう、うん、やっぱどうしても毎月の返済に追われてるとそうなるじゃないですか、
はい、
なん からアフィリエイトは難しいなって思ったりとか、あとねいろいろだから調べたのはすごくたくさんありますよ。あのバイトも調べたし、あのあれなんて言うんでしたっけ、あのあどう忘れちゃいましたの薬の、あ治験、
あ治験ね、
治験もやろうと思いました。登録しましたね。
そう、え登録までしたんですか。
しましたね。
へ
ー、でも結局やんなかったですけど、ね、怖くて。
怖いですよね、
うん、でもあれ段階じゃないですか
ね。なんか3日間寝て過ごすだけで何十万みたいなとかねありますね。
あれもやろうと思って踏みとどまりましたね、
うん、あれってこうまとまった時間がないとできないんじゃない
ですか。できないですね。なんかやっぱ難しかったけど、
ね、その治験をその怖いと思ってやめたのはその情報を調べたからですか。
いろいろ調べました、
うん、
治験をやった人の声とか、
うんうん
うん、調べてるうちになんかあちょっとやっぱリスクあるな、これ危ねえなと思ってさすがにやめておきましたね。
他何か調べましたか。
たくさんあと調べたな。何かな、もう多すぎて覚えてないけどでも印象的なのは今ここまで話したようなものですね、うん、
でも今までのこうやってきた副業を聞くと、
はい、
本当にこうお小遣い程度は稼げるけど、
うん、
こう生活を支えられるようなところまでの副業ってなかったんですね。
全然ないですね、
うんうんうん、
そうだからなんかやってはやめて、うんうん、次やって、
うんうん、
またやめてのずっと繰り返し、
うん、
だったな。あと他なんかあったかな。今ほどなんかほらあのなんだろうキッズラインベビーシッターのキッズラインとか、
うん、
ここならとか、
うんうん、
そういうスキルをシェアできるようなサイトって今たくさんあるけど、うん、昔は ね、そんなになかったし、
はい、
だから今は便利だなと思いますけどね、
うん、
うーん、あとなんだろう投資とかはちょっと難しいなと思ったし、株とかも、
あ勉強がね
どうしてもちょっとね勉強やっぱ必要だし、
うん、
あとネットワークビジネスとかも一瞬考えたけどやめましたね、
はい、あネットワークビジネスって、
はい、
あの何でしたっけ、こうなんか商品とかを買ってもらってなんか代理店を増やしていくみたいなやつでした
っけ。まあイメージとするとそういう感じですかね。
うん、
ものがちゃんとこう仲介に入ってるんですけど、もの、
うんうん、
がないとネズミ講になっちゃうんですけど。
ああそういう違いがあった
んです か。権利だけでこう広がっていくのはネズミ講になっちゃうんですけど。
へえ、
うん。ちゃんと物質としてのある価値のあるものがあれば、
うん、
あのネズミ講ではないんですけど、
うん。
ただまあちょっと社会的イメージも良くない。ということとか、うん、あとこれはちょっと別の音声で今度話そうと思ってるんですけど、
はい、
ネットワークビジネスは基本的にはおすすめしない、
ね、あおすすめしないんですか、
うん、これはまたちょっと別で話しますけどね、
うん、
とかあとそう覆面調査員もやろうと思ったんですよ。
あミステリーショッパー
そう、
うんうん、
あれもやろうと思って登録したりもしましたね。これも結局 やれずじまいで終わっちゃったりとか。
へーそういうところあの、うん、派遣とかに登録してお仕事の案内って来ないんですか。
来ますよ、
うん、
電話来たりとか、
うん、
メール来たりとかしてましたけどね、うんうん、やんなかったなんか気が乗らなかったんですよね。
はあ、なんでだろう。お金作りたかったのに、
うん、でも気が乗らないなって思いながらチケット売ってたんで、
うん、チケットが一番いい。
まあ正直効率は良かった
ですね。効率がいいですね。
いや本当本当これやばいですよね。これ数年前だったらちょっと危険なものなん で、
ね、
これ本当に C でお願いしますね。これ聞いてる方。はい、そんな感じですかね。なんか周りでいます、
うん？
そういう副業的なもので、
うんうん、
失敗した人とか。
副業で失敗した人。あ私の周りだとあんまりいない、聞かないですね。 ね、うん、あんまり聞かないですね。
副業ビジネスで騙される人とかもいますからね。例えば奥武氏が22歳の頃にお付き合いしていた方がですね、
はい、
騙されたっていう。
何に騙されちゃったんですか。
なんかね あなたもこう簡単な作業で、
うん、
あのお小遣いが入りますっていう、うん、なんかどっかで広告を見たらしくって、
うん、
で当時その人が相手が大学生だったかな、あの短大生だったかな、
うん、
あ短大生だったな。でなんかバイト他にもないかなと思ってたとこらしくって、うん、で簡単にできるんだと思って安易にそれに申し込んだらしいんですよね、
うんうん、
そしたらなんか最初に登録金1万円とか2万円とかなんかってなってて、で何も考えずにそれを振り込んだらそのままあの一応テキストみたいなのは送ってきたんですって、
うん、
そのこういう作業がありますよ、こういう仕事がありますよみたいな、
あ
ふんふんって勉強するんだけど、じゃあこれどうやってやったらできるのってなったら、結局そこのお金を払ったその会社から紹介、
うん、
はい仕事来ましたよって案件来ましたよって来ないとできないわけ、うん、
あ
ところがそのテキスト来たっきりもう連絡取れなくなった、うん、
それは
っていう、それだから副業やりたい人とかアルバイトちょっとやりたい人とか向けのやつで、また絶妙なのがその1万2万だとなんかもう泣き寝入りできるギリギリの
額なんです
よ。
そうですね、
ちょっとね10万とかになると消費者センターに駆け込みたいとかになるけど、
うんうん、
はあくそー勉強代だなーで終わらせる額じゃないですか。でもね1万2万を100人騙したらそれでも100万200万ですからね。
はあすごいですね
っていうのも世の中あったりもするし、
うんうん、
まあもう20年前ですけどねこれね、
うんうんうん、
かな。なんか副業のニーズって今すごく広がっているし、
うん、
お勤めの方とか、
うん、
まあ、起業してる人もねその2本目のお仕事やりたい人もいるかもしれないし、
うんうん、
ただ本当によく選ばないと、
うん、
あの疲弊するだけだったり、
うんうん、
搾取されてしまったりとか、
うん、
イメージ悪くなったりとかいろんなマイナス要素もあったりするのでね、
うん、
あの副業やりたい方はね、
うんうん、
ちゃんと選べるようになってほしいなって、
うんうん、
限りなくブラックに近いグレーをやっていた奥武氏だからこそいう
重みが
ありますね、はい、ちゃんと選ぼう、リスク気をつけてねって思ってます、
う
ん、なんか質問ありますか。
そうですね、この選び方はどうすればいいのってなるとまた小1時間ぐらいになりますかね。
そうですね、まあ、選び方というか、まあ、例えば今だったらこういうのがいいんじゃないとか、
あそれは聞きたいです、
ね、うん、そうですね、これちょっとまた長くなるんで別の音声で話そうかなと思ってるんですけど、
はい、
でこういうのがいいんじゃないとか、うん、まあ、こういうのはあんまおすすめしないよとか、
うん、
時代によっても変わるので、
そうですね、
うん、あとまあ僕自身もその全ての別に副業の世界を知ってるわけでもないので、
うん、
まあ、知ってる限りなんですけど、
うん、
別でまたお話しようかなと思っております、
うん、はい、
どうでしょう、ブラックだっそうでもないかな
皆さん何を想像したかですよね。
そうですね、まあ一番個人的にはあのチケットが結構ドキドキ実はしています、うんうん、はい、あの売って良いと言われてもらったものではないので、
うんうんうんうん、
多分まあまあ多分ダメだと思います。
ダメですね、あの私がディズニーで働いてた時は、
はい、
キャスト用にチケットをもらえるんですよ。
あ、ちょっとなんか似た感じですね。
そうですね、でそれはそのもう分かるような、なんかあのなんて言うんでしょうかね、番号、
うん、
あの振ってあるんで転売すると
バレちゃうよっていう、はい、はいはいはい、
のがあったので、ね、そこの施設はどうだったか分からない。
そうですね、バレたらクビだったかもしれないねはい、これ聞いているあなたはそういうことやらないでくださいね、ダメですよ、
ね、本当にね、まっとうな副業
して、そうですこんな不真面目なことやらないでくださいね、
うんう
ん、はい、それぐらいかな、話忘れたことはないですか。まあまあそんな感じで、最後のまとめなんですけど、
はい、
そういう、2年間アメブロで起業したけど2年間全く売れなかった不遇の時代がありましたって話はずっとしていて、みんなに、
うん、
奥さんでもそんな時代があったんですねなんてよく言われるんですけど、うん、その前にもまだ不遇の時代がめちゃくちゃあるんですよこういうはちゃめちゃな副業というかもう目の前のキャッシュに追い込まれている、追われている、追いかけているみたいな時代もあったんですね、
うんうん
うん、でそういうのがあっても諦めない人は形になるよってことを思い出したかな、
うん、
あそこで諦めてたりとか本当にもっと危ない ビジネスに手を出してたら、
は
あ、今こうやって皆さんに音声届けられてないかもしれないですよね。
そうですね、
うん、よかった。そこはギリギリのラインで踏みとどまり、そして諦めずに、
うんうん、
まあ、まっとうなって言ったら変だけど、まあ、ちゃんとした人に喜んでいただくっていうものを時間かけて作ってきたっていうのは、
うんうん、
やってよかったかなと思うし、やってください、ぜひ。
はい、
そんなわけで、奥がお勤め時代にやっていた副業の裏話、音声セミナーをお届けしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。